入眠夜話。普段の生活の中でも、あれ、これってまずいんじゃない？という状況は、意外なほど簡単に起こり得ます。そんな危機的な状況がどんな時に起こるのか、そしてその状況に陥った時にはどんな行動をとればいいのか、それを前もって知っておくことは、安心して日常生活を送るために必要不可欠と言ってもいいかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、日常生活のピンチ。自宅のトイレに閉じ込められた。外出先のトイレなら、いずれ誰かがやってきますし、スマホなどを持っていることも多いでしょう。しかし、一人暮らし、あるいは同居人がしばらく帰ってこないといった状況で、自宅のトイレの鍵が壊れて開かなくなってしまったらどうでしょう。もちろん玄関の扉などと違って、その鍵は簡易的なものですから、最悪の場合、蹴破るという選択肢はありますが、できれば扉を壊したくはありません。ドアは大抵開け閉めするためにレバーを動かすと、ラッチと呼ばれる部分が出たり引っ込んだりする作りになっているはずです。このラッチがあることで、扉が勝手に開かないようになっているわけです。トイレの鍵にもいくつかのタイプがありますが、鍵を閉めるとドアレバーが固定されるタイプが一般的です。ドアレバーが固定されることで、ラッチが出たままになり、施錠されます。ところが、非常に稀ではありますが、鍵を開けてドアレバーが動くようになっても、ラッチが引っ込まなくなってしまうことがあるそうです。主な原因は、錆や金属疲労なのだそうですが、こうなると当然扉は開きません。その場合、出っ張ったままのラッチをなんとか扉側に押し込んであげればいいわけです。もしも扉やレバーをガチャガチャしても引っ込んでくれないときは、鍵を開け、レバーを動く状態にした上で、ドアの隙間からラッチがあると思われる部分に何かを差し込んで、ラッチを押し込んであげましょう。クオカードのように薄くて弾力のあるものがあれば一番いいのですが、ない場合はトイレットペーパーの芯を広げてボール紙状にして差し込んでも対応できます。なお、この方法は個室の内側からでないと有効ではありません。もし興味がありましたら、ご自宅のトイレの扉のラッチの形を確認してみてください。なるほどと思われるはずです。また、 個室内で同居人が倒れてしまったといった場合などは、外側から鍵を開けなければならないという事態も想定されます。トイレドアの外側にはマイナスドライバーのようなもので回転すると解錠できる機能がついていることが多いですから、いざという時のためにご自宅のトイレの扉を確認しておきましょう。ちなみにラッチは日本語では管抜きという意味です。空き巣に入られた。普段から空き巣に狙われないよう、自宅の防犯について気を配っておくことはもちろん大切ですが、それでも空き巣の侵入を完全に防ぐことはできません。外出から戻ったら家が荒らされていたという場合、もちろんすぐに110番をするわけですが、逃げ遅れた犯人がまだ家の中で息を潜めている可能性もあります。家の外に出て安全と思われる場所から110番して、家の外で警察が来るのを待つのが賢明です。夜寝ている間に家に入り込む忍び込みや、家族が食事などで一箇所に集まっている隙を狙って侵入する居空きなどの犯行が疑われる場合も、家の中で犯人と鉢合わせするのを避けるため、まずは家の外に出てから110番するようにしましょう。犯人が家の中にいないと判断できた場合でも、警察が来るまでの間は余計なことはせず、できればやはり家の外などで待機してください。これから他人を自宅に入れるという意識から、つい荒らされた部屋の片付けを始めてしまいがちですが、しかしそこはぐっとこらえて、部屋を整えることなく、犯人が去っていった時の状態を保持するよう心がけるべきです。警察が到着したら、一緒に家に入り、被害の状況を確認していきます。キャッシュカードやクレジットカードが室内にあった場合は、盗まれていなくても速やかに停止の手続きを取ります。カード番号や裏面のセキュリティコードが知られていたら、クレジットカードの現物がなくても使われてしまいますし、いわゆるスキミングでカードの磁気データだけを読み取って偽造カードを作られてしまう恐れもあるからです。パソコンを盗まれた場合は、その中に保存してある情報を悪用される恐れがあります。自宅で自分しか使わないからと、パスワードを設定せずに使っている方も多いかもしれませんが、一度そのパソコンが物理的にそのまま犯人の手に渡った時のことを想像してみるべきでしょう。印鑑や通帳、パスポート、運転免許証や健康保険証など、本人確認書類などは警察と一緒に確認して、盗まれていたら必ず盗難届を出しましょう。もし悪用されて 後日被害が発生しても、盗難届が出ていれば何かと話がスムーズです。窓が破られていたり、鍵が壊されていたりした場合は、それが治るまで外出もままなりませんから。修理の依頼もできるだけ早くしておいた方がいいですが、たとえ壊されていなくても、念のため玄関などの鍵の交換はしてしまった方が安心できるかもしれません。駅のホームから線路に転落した。人にぶつかって、酔っ払って、何かの拍子に線路に転落してしまう可能性は誰にだってあります。最近はホームドアもだいぶ普及してきましたし、実際にはそうそう落ちることなどないかもしれませんが、ホームから見える線路は立ち位置からの落差もあって、日常的にちょっとした恐怖心を覚える場所でもありますから、精神衛生的にも万が一の時の対処方法は頭の片隅に入れておいた方が安心できるでしょう。誤って線路に落ちたら、大抵の人は慌ててホームによじ登ろうとするはずです。これは可能でしょうか。ホームの高さは鉄道会社などによっても差があるようですが、地面からの高さはだいたい120センチから130センチほど。新幹線ではさらに深く、140センチほどになるといいます。線路に立ったとき、ご自身の身長のどのあたりにホームの床が来るかを想像してみてください。胸の高さより上になると、なかなかよじ登るのは難しそうです。身長160センチ以上で全身が自由に動かせる人、あたりがボーダーラインでしょうか。酔っ払っていたり、太っていたり、ご年配だったりと、運動にハンデがある場合は難しいかもしれません。上から引っ張り上げてもらうのも、実はかなりハードルが高いそうです。救助者は自分の足元より下にある物体を引き上げるわけですから、まず一人の力では難しいでしょうし、逆に救助者が転落する危険もあります。自分を助けようと手を差し伸べてくれた方を線路に引きずり落として、怪我などさせてしまったら目も当てられません。それに線路内への転落では、落下の衝撃による怪我のほかに、感電の危険性もあります。ご存知のように、ほとんどの電車は架線。つまり電車の上のパンタグラフから電気を取り入れていますが、地下鉄など一部の電車では第三気乗方式といって、線路脇に電気を供給するための第三のレールともいえるものが通っています。線路から転落したときに感電しないようホームから一番離れた場所を通ってはいますが、これに触れれば感電して大怪我をしてしまう可能性があります。 このサードレール方式は電車の上にパンタグラフが必要ないので、その分トンネルが小さくて済むというメリットがあるのですが、おかげで郊外へ向かうパンタグラフ式路線との直通運転が難しいというデメリットもあります。この方式を取り入れている路線は意外に多く、東京メトロでは銀座線と丸の内線、大阪メトロでは御堂筋線や四ツ橋線など、そして札幌や横浜、名古屋の市営地下鉄などがあります。少し話がそれましたが、ですから救助者が線路に降りる、また転落の可能性のある行為は英雄的ではあるかもしれませんが、結果的により事態を悪化させる可能性があるとして、すべきではないと考えられています。このことを理解して、自分が転落した時には善意の救助者にこれらの行為をさせることがないよう振る舞うべきです。ではどうしたらよいのでしょうか。何はともあれ、ホーム上の人に声をかけて緊急停止ボタンを押してもらいましょう。ホームによじ登るためのステップ、つまり足場がある場合はそれを使ってよじ登ることもできますが、自力でホームによじ登るのが困難な場合は、無理をせずホームの下などにある待避スペースに入りましょう。ホーム下全体にそのスペースがない場合は、待避可能なスペースが蛍光色のテープで囲まれているなど目立つようになっているはずですから、そこを探して入ります。そして安全を確保した上で駅員さんなどの指示に従ってください。ドラマなどで見るように線路と線路の間に横たわるという方法は、もう他に方法がないという場合以外は試さない方が良いでしょう。小柄な女性や子供なら助かる可能性はありますが、成人男性では微妙なところです。最近はワイヤレスのイヤホンを誤って線路に落としてしまう乗客が増えているそうですが、小さくて敷石などに紛れてしまうとどこに行ったかわからなくなってしまうことが多く、そうなるとマジックハンドでは取るのが難しいといいます。しかしそれで鉄道会社が対応を断ると、そこそこ値が張る製品も多いからか、勝手に線路に降りてしまう人もいるそうです。しかし本来安全に線路に降りるには電車を止めねばなりませんから、それで鉄道会社では仕方なく終電後などに駅員さんが探しているそうです。冤罪で逮捕されそう。ある日近所のお店で買い物をしていたら、あなたは万引き犯だと言われ警察を呼ばれる、あるいは電車の中でこの人痴漢ですと突然腕をつかまれる。もちろんあなたには全く身に覚えがありません。 さて、どうしましょう。万引きを疑われて誤認逮捕という事例は実際にいくつか起きています。万引きで捕まるというと、店を出たところで万引き G メンに声をかけられという場面が思い浮かびますが、その場合は会計の済んでいない商品でも持っていない限り、普通は事務所に連れて行かれるといったこともないでしょう。問題は、店がそれまで何度も万引きの被害に遭っていて、従業員の目撃情報や防犯カメラの映像から犯人の目星がついている場合です。運が悪いことに、その犯人に偶然あなたがよく似ていたとしたらどうでしょう。つまり、あなたが来店するのを見た従業員が犯人が来たと思い込んで警察に連絡、逮捕というパターンです。そんなバカなと思うかもしれませんが、このパターンは意外によくあるそうです。しかも従業員はあなたを万引きの常習犯だと思い込んでしまっているわけですから、言ってみれば嘘をついているわけではありません。警察も従業員の訴えを信じる傾向にありますから、あなたがいくらそんなことはしていないと言ったところで、それを証明するのは難しいでしょう。痴漢の冤罪も似たような状況です。被害に遭った人物は勇気を振り絞って正義を実行しようとしているわけで、実際は誤解だったとしても、その人の中ではあなたは卑劣な痴漢です。必死に被害を訴えるその姿は周りの同情も引くでしょうし、駆けつけた駅員さんもやはり基本的には被害者の側に立ってあなたに対応してくるでしょう。誤解を解こうと、いくら私はやっていないと言ったところで、あなたは罪から逃れようと無駄に言い訳を繰り返す愚かな人物としか周囲の目には映らないでしょう。というわけで、すぐに誤解を解くことができる証拠でもない限り、これらの場合はその場で冤罪を認めてもらうことは不可能であると腹をくくる必要があるかもしれません。難しいかもしれませんが、まずは冷静に。怒りと屈辱のあまり暴れて傷害罪などに問われては元も子もありません。落ち着いて、自分は逃げないこと、冤罪であることを相手に伝えます。ただ謝罪はしてはいけません。騒がせて申し訳ないという意識から、なんとなくすみませんという言葉を発しがちですが、もしも裁判になってしまったら、その場では謝罪して罪を認めていたなんてことになりかねません。それから駅員はあなたを駅の事務所に連れて行こうとしますが、応じてはいけません。これも同じ理由です。あくまでその場で対応しましょう。そして迷わず弁護士です。痴漢冤罪の場合は、 警察が来るまでは自由に電話をかけることができますから。自ら弁護士を呼びます。何よりも警察より早く弁護士が到着すれば、警察署に連行されることを免れる可能性が高くなります。付き合いのある弁護士がある方は少ないと思いますから、ほとんどの方は当番弁護士を呼ぶことになるでしょう。前もって地域の弁護士会の電話番号を登録しておくと安心ですが、東京当番弁護士などで検索すれば連絡先は見つかるはずです。当番弁護士をお願いしますと伝えてください。当番弁護士は一度だけですが、無料で駆けつけてくれます。弁護士への依頼が進んだら、さらに電話です。警察が来てからでは自由に連絡ができなくなります。会社には欠勤連絡。家族には痴漢冤罪で逮捕されそうなこと。依頼した弁護士会の連絡先。そして、どの駅で逮捕されそうかを伝えてください。そうしておくことで、家族はあなたがどの警察署に連れて行かれるかが推測できます。一方、すでにその場に警察がいて、しかも連行されそうな場合などは、もはや自由に連絡を取ることができませんから、警察官などに弁護士を呼ぶよう伝えることになります。警察はできれば弁護士を呼びたくありません。ですがこれはあなたの権利です。はっきりと弁護士を呼ぶよう何度も念押ししましょう。ただし警察は現場に弁護士が到着するまで待ってはくれませんから。いずれにせよ警察署には連れて行かれるかもしれません。さて、万引き、痴漢、どちらの場合でも警察署に連行されたら、警察は弁護士が来る前に事の経緯などの調書を取ろうとするかもしれません。しかし弁護士と話すまでは一切応じてはいけません。後の裁判で真実とは異なる表現で書かれた内容が不利な証拠として扱われる可能性があります。警察はあなたを罪から逃れようとする卑劣な犯罪者として見ていることを肝に銘じておくべきです。無事弁護士と面会できたら、あとはその指示に従いましょう。クラクションが鳴り止まない。自動車のクラクションが鳴りっぱなしになってしまっているのを目撃したことはないでしょうか。他人の車なら、あらまあ、で済むこともありますが、もしも夜中に突然、自宅の車のクラクションが鳴り出してしまったら、想像するだけで冷や汗も止まらなくなります。クラクションが止まらなくなる原因は大きく二つ。一つは防犯機能によるもの。もう一つは故障です。防犯機能は車が衝撃を受けたり、鍵が不正に開けられたりすると、警報としてクラクションが鳴り出す機能ですから。実際に 車上荒らしや自動車の盗難など犯罪行為が発生しているなら、クラクションが鳴り響くのは正常な挙動といえます。ただこの警報機能が誤って発動してしまうことがあります。例えば強い風で車体が揺れてしまったとき、また最近はリモコン式のキーやスマートキーが普及していますが、それらでドアロックした後、スマートキーではない従来型のキーを鍵穴に差し込んでドアロックを解除しようとしたとき、あるいはスマートキーを使ってドアロックをした後、車内に残った誰かが内側からドアを開けたときなど、設定などにより防犯機能が発動してしまうことがあります。これらの場合は慌てず、スマートキーなどを使ってロックを解除し直す、あるいはエンジンをかける、などすれば普通警報は止まるはずです。一方、故障によるものは少々厄介です。通常クラクションはハンドルにあるクラクションボタンを押すことで電流が流れ、音が発生するようになっています。ですから、クラクションが鳴り続けてしまうということは、つまり何らかの故障によって電気が流れ続けてしまっているということになります。ですから、まずはとにかく、この電気の流れをカットしてあげなければなりません。応急処置的にこの電流を止めるには、ヒューズを抜くのが比較的簡単です。自動車にはヒューズボックスという、車内で電気によって動いている機器のヒューズがまとめて収まっている箱があります。この箱の中にはたくさんのヒューズが並んでいて、一見手がつけられない印象を持ちますが、箱の蓋や内側にイラストなどが描かれ、どの位置のヒューズがどの機能のものなのかが、それを見ればわかるようになっています。ですから落ち着いて、ラッパマークなどで表されているクラクションのヒューズを引き抜いてあげれば、その電流がカットされ、クラクションは止まるはずです。ヒューズが抜きにくいタイプの場合、そのヒューズボックスの中に、そのためのヒューズクリップというピンセットのようなものが備え付けてある場合もありますから、慌てず確認しましょう。ただ、このヒューズボックスのある場所が車種やメーカーによって違います。運転席の足元や助手席のグローブボックスの中、あるいはボンネットを開けたエンジンルームにある車種もありますから、できれば前もって説明書やネットなどで確認しておくと、いざという時、やはり慌てずに済むでしょう。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。 それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。